でも外から見る方が楽、この人の下では嫌やなって言っても外から入ってるから別にここなくてもいいやんっていう割り切って付き合えるから、もうずっとこの会社に通わなあかんとか、いろいろ空気読んで人間関係もあるし、それは僕はもう無理やなっていうか。
大輝さんはどうなんですか、過去振り返ったり今の状況とかって。
そうですね、私は割と会社勤めを一応してきてる部分と、あとその一応こう何ですか、自営みたいなのをしばらくやってたりとかもしてたんですけれども、やっぱりけどそうですね、もうさっきのあそこさんの話がやっぱり、ああそうだよなと思って、やっぱりこう組織に入るとやっぱり人間関係があるっていうものの面倒くささがあって、けどやっぱり自営でやってるとその組織が守ってくれない分のリスクを自分が背負わないといけないっていう、そこら辺のまあジレンマはあるけれども、けどやっぱりそれでもやっぱり好きなことをやって生きていく方がね、こう嫌いな人間とね、ストレスためながら顔つき合わせてね、お金のためだと思って我慢してやっていくっていうのよりは、やっぱりそういう生き方の方が、私的にはやっぱ憧れるし、やっぱそっちの方がいいなって思っちゃうところはありますね。
あれですよね、僕なんかその仕事でやってることと割と趣味というか、その日頃やりたいことが割とシンクロしてるんで、いいんですけど、だから趣味が全くなんか、例えばツーリングが趣味とか車が趣味とかやったら、逆に組織に入っても割り切って、平日は仕事して、で貯めたお金で趣味につぎ込むっていう人生もありというか、まあそれはその方が多分ね、楽しいというか、まあ幸せになれるかなとも思ったりする。だからその人によってやっぱり、スタイルがありますよね、やっぱりね。
いやけどそこに行きつける人ってやっぱり少ないから、結局やっぱり大多数の人間っていうのはやっぱり、やっぱ組織に所属して、こう自分が個人が持つリスクっていうものをやっぱのが少ない方がこう精神的に落ち着くっていうふうに思ってるから、やっぱそういうふうになってるのかなっていうふうには思いますけど、だからやっぱリスクを取りに行ってでも自分の生きたい人生を生きていきたいっていう人がやっぱり、そういうスタイルなのがやっぱ皆さんなんだと思いますけれども、
ね、やっぱね、なんか日本人の本質ってね、とにかく不安症なんですよ。で、なんか限りなくゼロリスクを求めがちっていうかね、だからコロナとかもそんなリスクしかないじゃないですか、ね、もうリスクを許容するしかないのに、それでも今テレビでやってるのってゼロリスクにするにはどうしたらいいかとか、誰々のせいでこういうリスクが発生してるみたいな、なすり付け合いをしてるのが、まあとても日本人の本質的なところだなと思ってて、なんかやっぱり自由な人生を選択しようと思ったら自分でリスク取るしかないっていうところしかないけど、それはあまりにも怖いので、嫌いなこの人とも明日一緒に働くっていうのを選択し続けてるから、なんかそれは僕からするととてもなんか、ああ不思議な人たちだなっていうふうには感じます。
まあでもそもそも論で言ったらさ、そうやってリスクをみんなで分担して、ポテンシャルを上げていこうっていうのが会社組織やから、うまくいってる会社はすごくパワーが出てるんだとは思いますけどね。だからそのうまい人材の配置とかそういうことをしたら、
そうですね、逆に組織の中だからこそこううまくやっていってる人とかもいたりとかも
するし、すごいやっぱり予算が全然違うから、その大きい仕事はできるからね、やっぱり、いろいろ羨ましいとかあるけど、まあ僕はちょっと個人的に性格的にちょっと難しかったのでって感じ、
ね、いやもうそれはもうね、やっぱりそれこそこう、ね、自分の長所を生かせるところに収まるべきところに収まったっていうことだと思いますけどね。はい、じゃあちょっと経済はこの辺にさせていただいてですね、そろそろ時間が迫ってまいりましたので、 はい。政治社会はもう置いておいて、人間関係も置いておいて、最後、セックスの話をしましょうか。
あキャンディーお得意じゃん、あんた。
ね、
ハマったんだ。
どう思いますか？例えば、私、ね、こう、やっぱ考えちゃうのが、ね、例えば60を超えた時の自分の性欲とかって一体どうなってるんだろうって。やっぱりなんか、ね、世の中周りを見ても全然60超えてもそこら辺はすごく元気な方って結構多いように思うんですよね。うん、で、ね、その時にやっぱりこう自分はそれをどういうふうに処理していくんだろうかっていうのはね、たまに考えるんですよね。で、介護施設に勤めてましたけど、
うん、
ね、介護施設ってやっぱりね、特にやっぱ男性の入居者っていうのは結構セクハラがある、うんうん、やっぱりあついてくるんだなって、
うん、
もう70も80もなってね、立つもん立たないようになっても手だけは出るみたいな、
うん
ね、すごいなと思いますけれどもね、ご自身はどう思いますかもうぶっちゃけまだ自分今の自分からっていうのもどうなのかな、いいのかな。けど、うん、ね、自分が例えば65になった時に、
うん、
自分はまだやってたいと思いますか？
僕から言うと、
うん。
やってると思いますよ。
おー、すごい。
うまいこと。
うん。
なんか、その、スタイルは変わってるかもしれないけど、なんかその、触ってると思う、多分。
触れていたいっていうのっていう、こう誰かの肌に触れるっていうのって結構根源的な欲求なのかなっていう気もしますもんね。うん、そのね、そのいわゆる若い時にするような派手なセックスとかはしないにしても、
うん、
ね、肌は人肌っていうのはやっぱり恋しくなるのかなっていう。うん、
そうですね。だからそういう意味ではこう僕ね、あんまりその体のタイプとかそんなにないんですよ。
ああ、はい。
落ち着く人と抱き合ってるだけでいいので、ぶっちゃけ。最終的に。うん、なんかそんな感じであるんちゃうかなと思ったり、想像しますけどね。どうなんだろう。うん、でも、性癖が急に変わるかもしれないしね、60過ぎてからね。
ああ。
うん。それは全然わかんないですけど、まあでも。だから犯罪にならないようにするとか、そういう話になったらまた別やんな。それが難しい。
ああ、性癖とか、その思考とかっていう意味ではね、ね、うん、どういうふうに転ぶかっていうのは意外とやっぱ分からないものですかね。分からない
けど、まあストレス、
まあ、けど、うん、今の延長線で考えたらそこまでは。
うん。になってるかなと思うんで、うん、そんなに、あんまり、不安には思ってないというか、あんまり何も考えてないかな。
ああ。
いちさんなんかどうなの？それは。
ん、僕からしたらね、なんか逆に言うと僕ら世代から、60代、70代ってどうなん、すごい変化あるよね、みたいな前提の話が僕にはあんまりよくわかんなくて、うん。僕なんかその、まあ付き合ってた相手が二回りぐらい上なので、だいたい今64ぐらいなんですよ。たまたまね、1個前の人は。まあその前は年下だったりするんですけど。なんか変わんないですよ。その人の周りとか、だから60代、70代の人いっぱいいましたけど。まあ20代と変わんないですよ、やってること。
本当ですか？
くっついて離れてとか、浮気してとか、手出してとか、お尻ペロンとしてとか。なんかむしろその子供に帰っていくっていうか、その、
そういう意味では変われへんね、確かに。
そう、余計にね、なんか若い頃の恋愛とかの感覚に戻っていってるかなっていうことはあって、すごくその、そういう意味では、なんか純粋な雰囲気が漂って、なんか30代、40代の方がもっと頭で考えた恋愛とかセックスしてるような気がして、
は
うん、なんかその
は
お、幼かった頃のなんか恋とか、なんか人、好きな人と、近くにいたいとか、なんかそういう感覚のその本能的な、この人と一緒にいたいみたいなものとかに近い感覚をその年配の人とかは持ってるような気がして、うん、なんか僕はすごくなんか 年配の60代、70代の人たちの方がすごく微笑ましいっていうか、なんか30代、40代とかって、例えばインスタで映える彼氏とか、なんか生活水準の自分とどれぐらいプラスマイナスどれぐらいあるかとかみたいな、なんかそういうのが半分ここら辺にあってて、でこっちはなんか好きだの嫌いだのみたいなものがあっててっていう、僕からしたら30代40代の方がなんかつまんないセックスとかつまんない恋愛してんなっていうふうに思っちゃいました。
いやなんか私ちょっとそういう今ちょっとすいませんピッチーさんのお話聞いて私なんか結構失礼な物言いをしてしまったかもしれないなと思って。あ、
全然全然
すいません。いやなんかね上の方にもねだからそう言ってこうね自分よりやっぱこう、うん世代が上の方っていうのに対して、こう全然やっぱりなんか、こう目の前で見ててもやっぱそういう人たちがどういう感覚で、そのスキンシップを求めてるかっていうのが想像ができてなかったなっていうのを今ちょっとビッチーさんのお話聞いてちょっと思いました。すみません。
全然。例えば、そういうちょっと年配の上の人が行くようなそういう出会い系とかそういう発展場とかサウナとか行くと、まあ、地味猛量ですよ。若者たちなんかよりもすっごいみんなストレートにお互い表現し合ってるから、なんか若い子同士だったらお尻ちょっと触ってとか言ってすいませんとか言うけどもうおらおいケツ問題兄ちゃんいいケツしてんなみたいな感じとかがこうもっとストレートに行われていて、やっぱり人っていうのはやっぱり幼くというか僕はなんかそれが可愛いっていうか、
う
ん、
あそういう、
ね、もうダメ元で行ったれみたいなワンチャン狙いのおじいちゃんとかもう行け行けおじいちゃん行っちゃえみたいなとかありますよ、
うん、本当にこう生の性がむき出しになる感じがある、ね、
そうそうもうダメ元じゃわしはみたいな、
うん、そうそれは可愛い開き直りというか、
うん、やっぱりそういう風に見える年上の人って生き残ってる人たちなんですよ結局、
はいはいはい、
あの壊れなかったというか、あのなんかやっぱりね強いしキャラが濃いし、
濃いよね。
うん。だからそういう意味ではまた僕らの世代が上がった時にはどうなるかというのはまたちょっと違うかもしれないけど、
はいはい。
でもそういう根源的な欲求は全然変わらないから、変わらないだろうなと思いますけどね。
いやでもね大吉さんねこっちのこのゲイの業界って何、はい、ていうんですか節目がないじゃないですか例えば、うん、その結婚して子供生まれてとかっていう、うん、なんかその、うん、割とのんけ男性が味わうこう登竜門的なことって割となくってなんかすごくグラデーションに人生が進んでいくと、うんうん、うちねよ僕洋服屋とかもやってるんでこう自社にのとこに若い人も来れば50代60代のお客さんも来るんですけど、うん、服の買い方とかって意外とみんな年齢変わっても同じようだったりするんですよ例えばだから60代の人とかが20代と同じような原色の服とかを着ちゃったりするのってそれはだから年取っても若い服を着たいんじゃなくって、うん、感性とか、うん、その習慣が若い時のまんまなんですよ、うん、
はいはいはい、
かわいいみたいな感覚がでも、うん、のんけさんって例えば結婚した俺ちょっと変えなきゃいけないとか子供できた俺、うん、ちょっとこういう服に変えなきゃいけないみたいな、うん、こう半ば強制的に変えられるポイントがあるのが、うん、意外とゲイの人って少なくてだからすごくね緩やかなグラデーションであのみんな生きてるから思っている以上にね、うん、メンタルもいろんなものも変化が少ないと思う。
はあ、はあはあはあ、
だからみんなね、すっごい若い時の感性のまま、60代、70代過ごしてで、理性がどんどん取り払われていくから、もうすんごいみんななんか楽しそう。
うん、
だから年齢重ねれば重ねるほど、
なる
そう、純粋に人生楽しんでいけるようになるんだって僕はすごく、うん、あの年取ることがすごい楽しみなんですよね。
すごいその言葉はもう下の世代にもしっかり耳にしておいてほしいですね、
うん、
年を取ることが楽しみっていう、う
ん、そう人生のピーク僕30年後に置いてるので今の仕事とかも説明するとき僕は30年後楽しく過ごすために今こういう事業をやってますって説明するんですけど、言うたら70歳のわけですよ。70歳の時に自分がもう超楽しいみたいなめっちゃハッピーと思えるために足りないものを今作ってますって説明してるけど、みんなからしたらもう70とおじいちゃんじゃんって思うけど、僕からするともう 今のまま着実に楽しくて楽しくてこう幸福度が上がっていった70歳ってもう人生マックス楽しいに違いないと思って生きてるから、なんかそういうイメージを持つこと自体がすごく僕は大事かなと思って
ます、うんうん、そこでこうやっぱりね、やっぱそういう風にして人生張りのある人生を送っていけばきっとね、性的なところもね、うん、きっとなんかやっぱり恵まれていくような気がしますね、
うんうん、自然と磨かれていきますしね、
やっぱりでもなんか全部自分次第っていうところはやっぱり大きいから、うんうん、何を大事にするかとかね、人それぞれやっぱりあると思うんですよね、だからそこもぶれなければやっぱり人に惑わされ、例えば2000万貯めなあかんっていうのってあれ嘘や、嘘ってじゃないけど、まああったらあったらいいと思うけど、でもそれはみんなに当てはまれへんし、だからそんなに惑わされるよりは何が楽しいとか何がしたいとか、そういう欲求をやっぱり整理して、まあ毎日毎日一生懸命やっていったらなんかなんとかなるかなって個人的には思ってるかな、うん、今なんか。
いやでもね、キャンディーはすごいセックス感持ってると思う。
あ、セックスね。
聞きたい。
ここでね、キャンディーさんに締めていただかないといけないので。
本当だよ。やっぱりセックスのさ、伝道師じゃん。
一個だけ言っていいかな。
はい。
まあ、あの、二人で大体のこと喋ってもてるから、僕が今更なんか言うあれがないんですよ。
いや、そういうことじゃないじゃん。
うん、もう一回やろうか。起きるから。はい。
はい。
あ、キャンディー。あんたも持ち場だよ。
うん。
キャンディー的には、
うん、
なんだろう。
あんた油断してたよね。あんた油断してたね。
いや、本当に、あの、
私が無茶ぶりしましたからね。
実際の話を言うと、もうさっきビッチさんが本当言ってたことまんま。
うん、
まあ人それぞれやけど、人それぞれなんですけどね、僕も多分60、70になるともっと純粋な恋愛してんじゃないかなと思って、
あんた今でもそんな自分大好きの70でさ本能で生きたらすっごいだろうね。
いやでもなんか厳しい おじいちゃんにありそうやもんな、なんかな、
割と厳しいおじいちゃん、それはどういう意味で、
うん、なんか車にダメ出しとか、
他人に対して
ど
うですか、
うん、
ああそういう
車のそこは警察
だから、そこは関係、ほら話はまた違うけどね、うん、ほらあのやっぱり今40代やから、これはちょっと我慢せなあかんなとか、
うん、
まあ年下に対してでも、
うん、
まあ、あんまりこういうことしたら40代としてどうかなみたいな、うん、その理性の方が強く出るから、
うん、
それがやっぱ50、60になってくるとまあええかなみたいななってくるんちゃうかなと、
あ、
もうええ、もう今しかないし、ちょっともう今朝のやったら今やわとか、
ああ、ダさんがそういうところに今のうち
そうそうですね。
いやーでも犯罪ならんと、犯罪ならへんかった
らいいけどな。そういうこと。
そうです、そうです。
ね、なんか
バレなければ。キャンディーは触られたい方だから、多分もう多分お尻とか出して歩いてるんだと思う。あ、外。
あ、ね。
なんか園田に出るらしいで、ケツ出しジジイが。
うん。
ね。
抵抗ピンクのティーバッグとか履いてさ、外歩いてる。
触って
若い時にこう、
やってあげようか、やってあげようか、これ。これ
もうピンクの
こんなだよ。
まぶしい。
ジーパン越しにあの肉ダルダルなんか分かんのかする
。うん、あのね、リッチさんね、想像以上にきつい絵柄になってたから、本当にやめて。
ね、本当に残念、これがこうね、やっぱ YouTube で配信するべきでしたね、これね。
ね、いやいや、もう。
いやいや、本当にけど、ね、そろそろお時間かなと思いますので、はい。ちょっともう本当にね、皆さんからすごい、ね、 いいお話を伺えて。
本当ですか。
なんとかな、こんな、ありました。大丈夫ですか。
お蔵入りとかないですか。ね、大丈夫
ないですよ。もう、一言一句、編集せずに流したいぐらいですけど、
ね。ちょっと切ってほしいとかあるな。なんか
いや、その時は、ね、
あの動画がないと伝わらない、あの、キャンディーちゃんのとことか。
はい、キャンディーは存在ごと切られると思うんで、
あの、皆様にね、あの、いろいろこう、あとで耳打ちしてください、私の方に。ここは切れと。
いえ、もう全部送るんで、はい、あの、はい、大丈夫だと。今日全然別に変なこと、悪口も言うてないし、言うほど、だから大丈夫だと思います。はい、
ね、いつも言うのにね、お二人はね。
うん、悪口会が聞きたいですね。
むちゃくちゃ切ったもん、この間の収録も。すんごい悪口。
だいぶ悪かったよ、前回。
言うとったな。
あ、じゃあ、そのね、あの、収録会をね、まずはね、拝聴させていただきたいですね。じゃあ、奥和田アウトプットはこの辺で。はい。じゃあ、今日はね、今回は、あの、明日もゲーから、あそこさん。リッチーさん、そしてキャンディーちゃん、
キャンディ
ー、ありがとうございました。
にお越しいただきました。ありがとうございました
。ありがとうございました。
ダイクさん、ありがとうございました。
バイバーイ。
ありがとうございます。バイバーイ。この番組は、スーパーもやりエンターテインメントの提供でお送りしました。